12月に、なりますと、この青年学院で教えていらっしゃいました関谷貞夫先生のことをよく私は思い出すのです。関谷貞夫先生って皆さん何人の方が ご存知でしょうかね。日本でも有数の旧約聖書学者ですよ。そしてたくさんの書物も書き、大きな業績を残していらっしゃいます。その関谷貞夫先生から私は進学校の時に直接に授業をしていただきました。そして、先生のご自宅に伺ったこともあります。その関谷先生がそのお話をしてくださった中で非常に心に残る話がございまして、それはですね、関谷先生がちょうどクリスマスの頃、エルサレムに、その研究に行ってらしたんです。そしてその時に日本だけではなくて外国からもうそういう学者の方々が集まっておられたそうです。そしてそのクリスマスの、イエス誕生の礼拝を持つことになったんですね。一つの、セミナーハウスだったか何かそういうアカデミックな場所で持つことになりました。そうしたらですね、その周りに銃を持った、その鉄砲を持ったイスラエル兵がその周りに先生たちをその守っていたそうです。そしてその時に先生が感じたことは、イエス・キリスト様が平和の君としてこの中東のこのイスラエルの地に生誕なさったのはこういう事情があったのだなと。平和がなかったから、イエス・キリストの時代にも平和がなかったから、こういう状況の中でキリスト様が誕生する、そういう必然性があったのだなということを思われたそうです。この関谷先生といえば非常に聖書を、そのヘブライ語も教えていらしたんですけれども、聖書を徹底的に研究なさった人で、こういう方から聖書を学ぶことができたということは本当に感謝なことだなと私は思っているわけでございます。そして現在聖書の権威というものがだんだんと軽んじられているふうになっているんじゃないでしょうか。もうキリストの十字架上の贖いとか復活とか再臨とか、そういうことは時代遅れじゃないかというふうに考えていらっしゃる牧師さん方も結構いらっしゃるんじゃないかと思います。皆さんがその親しい、牧師さんがいらっしゃったら、そのことを一回聞かれてみたらいいと思います。きっとそれぞれ ご自分の答えをなさることでしょうけれども、また私が見るところでは本当にそういう聖書の権威というものがだんだんと薄れている時代じゃないかなと、特にバプテスト教会ではそういうことが見られるんじゃないかなと思います。そして、一昨年でしたが、私が皆さんにさ差し上げましたその内村鑑三のキリスト信徒の慰めという本がありますね。そのキリスト信徒の慰めという本の中に、 その聖書について書いている箇所がありますので、その中にその世の中の人がどんなに聖書を軽んじて、そういう時が来ても、また、学者や神学者や牧師やそういう人たちが聖書を軽んずるようなことがあっても、自分は絶対に聖書に頼ると、もう聖書という鉄壁の後ろに隠れて、どんなにその矢が飛んできても、槍が飛んできても、そこに隠れて、その神様の守りをいただくという、そういう意味の文章があります。まあ、本当はここで引用文を読みたかったんですけれども、この講談まで持ってきませんでしたので、そのカバンの中には入ってるんですが、ただそういう意味の言葉があります。それは私本当に好きな言葉なんですね。もう世間の人が100人1000人たって万人たって、聖書というものをバカにしたりすることがあっても、自分は一人でこっち側に立って聖書の陰に隠れて神様の守りをいただくという、そういうふうな力強い言葉があります。そして信仰というものを皆さんどういうふうに考えられますでしょうか。信仰ということに関して、私は今日の修法にちょっと書かせていただきましたので、ちょっと修法をご覧ください。12月は年の終わりである、また感謝の月でもある、人生にも終わりがある、ことがうまく運んだ時には神に感謝する、うまく運ばなかった時は神によりすがるのである、満足の時は傲慢にならないようにと謙虚になる必要がある、罪に悩む時はイエスの十字架を仰ぎ力をいただくのである、失敗も成功も後悔も満足も全部が私たちを神に結びつける紐である、まあ、ベルトであるということですね。小さい自分ばかりでを見つめてはならない、自分の価値を決めてくださるのは神であるから、自分は価値なく小であると思っても、神の憐れみにより神のことされるのである、常に救いの恩恵を忘れないことが重要である。まあ、だからどんな時にもですね、嬉しいことがあっても、辛いことがあっても、悲しいことがあっても、病気になっても、健康であっても、すべていつでもそれを受け入れて神様に感謝するという、その姿勢ですね、これは私は信仰のその一番大事なことではないかと思います。今日の聖書の箇所を少しまあ学びたいと思います。それで、ちょっと今日は少し聖書を皆さんが持っておられたら、ちょっと開いていただきたいんですけれども、使徒言行録、使徒行伝の16章のところをちょっと開いていただけますか。ここに口語訳を持ってますので、口語訳でところ、その詳しく読むわけではありませんけれども、そのテサロニケの手紙のことを、ちょっとその背景をお話したいと思います。16章のは口語訳では208ページですね、208ページの16章の6節のところ以下ですけれども、9節のところに、16章の9節ですね、ちょっと9節だけ読ませていただきます。ここで夜パウロは一つの幻を見た。一人のマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと彼に懇願するのであったと。パウロがこの幻を見たとき、これは彼らに福音を伝えるために神が私たちをここに お招きになったのだと確信して、私たちは直ちにマケドニアに渡っていくことにしたという箇所がありますね。でこれはパウロの第二伝道旅行の時でありました。西暦50年から52年のことでございます。それこのことがありましたので、パウロがそのマケドニアに、まあ、ヨーロッパに渡りました。そして最初に着いたところが、ネアポリスに着いたっていう、ことを書いてますね、11節にね。そしてそのピリピという町に行くんですね。新教大区代フィリピになってますけど、そしてその町で伝道していた時に、まあ迫害にあって弾圧にあって捕まって牢屋の中に、まあ、放り込まれました。そしてその真夜中に地震があって、囚人として、鎖が足についてたんですけれども、そういうものは皆その地震の時に、まあ、それが緩くなって、まあ、その自由になったんですね。そういうようなことが書いてますね。そのフィリピで占いをする女の人がそのパウロたちの後ろからついてきて邪魔をするもんですから、その占いの霊を追っ払ったところが、その占いの女性を商売にしている人たちが大変、まあパウロたちに反感を持って牢屋の中にパウロたちを入れたので、そしてその牢屋の中に入っている時に地震があって、まあ、自由になったと。そしてその時に主イエスを信じなさい、そうしたら あなたのもあなたの家族も救われますということをパウロは言うところがございますね、16章。そして17章に行きますと、そのまあピリピからいろんなそういうことが大変なことがあったので、さらに旅行を続けて17章の1節に、一行はアンピポリスとアポロニア等を通ってテサロニケに行ったというふうに書かれてますね。これがそのテサロニケの手紙の、まあ、を受け取った信徒たちがいた町でございます。この町はフリーシティといいまして、自由の町というか、そういう特別な町であって、ローマ軍の駐屯軍もおりませんでした。そして独自の自分たち独自の貨幣も発行することができました。そういう町でございます。そしてそこで伝道したんですけれども、まあ、伝道というか、そのイエス・キリストは救い主であるということをお話したんですよね。街道に入ってお話したんですね、ユダヤ人の街道に。そうしたらユダヤ人がますます反感を持って、今度はパウロたちをその捕らえようとしてですね、捕まえようとして、まあ大騒動が起こります。そしてその今度はそのテサロニケの町を離れて次のベレアというところに行くんですけども、そこまでユダヤ人が追っかけてきて、まあパウロたちを弾圧したということが聖書に書かれてますね。ちょうどこのことを背景として考えますと、この時にパウロが、まあ、それからアテネに行って、そしてさらにコリントに行って伝道を続けたんですけれども、そのコリントで そのテサロニケの人たちのことが気にかかりましたので、テモテという人にその門をさせたんですね。どうかどういうことか見てきてくれということで、手紙を書いて渡したんです。それがこのテサロニケの手紙ということでございます。そのキリスト教はですね、このテサロニケの手紙が書かれたのは西暦51年ということでございます。そうすると新約聖書の中では一番早く書かれた書物であるのかもしれませんね。パウロの手紙の中ではもちろん一番最初に書かれたものでございます。今日の宣教の題を降誕から再臨へとしましたけど、その言いたいところはキリスト教は降誕はイエスキリスト様の誕生ですね。降誕があって、それから十字架による罪の贖いがあって、それから復活があって再臨へと続くのです。そういう一貫したものがキリスト教だということでございます。信仰というのはバラバラのものじゃなくて一貫したものであるということをぜひ覚えていただきたいと思います。このテサロニケの教会は そのような厳しい時代の迫害の時代の中でも非常に良い教会として信徒が皆信仰を持って努力してたんです。そして周囲の人たちにも良い証を立てていましたが、テサロニケの教会にも問題がありました。それは再臨ということがすぐにも来るというそういうふうに信徒が考えて、再臨がすぐに来るならもう勝手な生活をしてもいいんじゃないかと、もう働かなくてもいいんじゃないかと、で大変仕事を休んだり怠けたりする人も出てきたんです。それに対してパウロが、いや、その再臨というのは神様が決められた時に来るのであって、そういうふうに考えたらいけないというふうに再臨に関する正しい考え方を教えて、そして落ち着いた生活をするようにと言ってみんなを励ましたりしたことがこの手紙に書いてございます。迫害と言いますと皆さんどういうふうなことを考えますでしょうか。西暦51年の頃ですね。聖書の中に石打ちということが出てきますね。罪の女を石打ちにしなさいとかね。パウロも危うくもう石打ちに、されそうになったことあります。この石打ちというのはどういうふうにしたかと言いますと、当時崖のところへ連れて行って崖の下に落としてですね、そして子どもの頭ぐらいの石を上から投げるんですね。そういうふうにして人を殺したそうです。これは僕アメリカで進学校の授業を受けているときに、そういう昔の石打ちはこうであったということを先生が説明してくださいました。それから鞭打ちはどうでしょうか。鞭打ちはパウロも何回も鞭打ちになったことあるんですけど、鞭打ちは最大39回まで鞭で打たれるんですけれども、その鞭というのは、革紐に魚の骨とか鉛とかつけてありまして、それでピシッと打つともう大抵の人は皮膚が裂けてしまうんですね。それ39回ですから、もう本当にもう発狂する場合もあったそうですから、イエス様も十字架の前にその鞭打ちの刑を受けられました。鞭打ちがあったりですね、それから石打ちにあったり、あるいはその交わりを、ができなくて、一般社会の中で交わりができなくて 本当日本のこう村八分のそういう言葉のような生活をこの初代のクリスチャンはいたしました。まあ、現在で言えば、まあ、そのホームレスのようなね、そう安住するところがなくて、もう本当に大変な目にあったんです。そういう中でこの手紙ということを考えてみたい、欲しいと思います。まあ、現在のウクライナも大変な目にあってますね。今日司会の中村兄弟がお祈りをされましたように、本当に現実に戦争があってるわけですね。こういうふうに僕らが礼拝を静かにしてますけれども、もう礼拝をしている最中に上から爆弾が飛んできて、建物そのものがなくなってしまうかもしれませんし、中にいる私たちもそのまま死んでしまうのかもしれません。そういうことを考えますと、平和の君のイエス様と今日の聖書にありましたけど、平和というものはどんなに尊いことかということを考えさせられます。ウクライナの戦争でちょっと考えることが、ちょっといただいた聖書の箇所があるんです。それはですね、詩編の34編ですね。旧約聖書の775ページ、口語訳では775ページですけど、34編にこういう箇所がございます。34編の14節からちょっとだけ読んでみますよ。悪を離れて善を行い、和らぎを求めてこれを務めよ。主の目は正しい人を顧み、その耳は彼らの叫びに傾く。主の御顔は悪を行う者に向かい、その記憶を地から立ち滅ぼされると。17節、正しい人が助けを叫び求めるとき、主は聞いて彼らをそのすべての悩みから助け出されるというふうに書かれています。ですから、悪意を持って戦争を進めるような国の指導者には必ず神様の裁きがあるということを私は固く信じます。ペシャワル会の中村哲先生、皆さんご存知と思いますけれども、中村哲先生は、復興を出られて、それから西南中学から復興に勤まれて、九大の医学部に行かれたんですけれども、非常にその山登りが好きで、まあ、アフガニスタンに行かれることになったんですけど、その中村哲先生から私は西南に行った時は、中村先生がクリスマスの頃に特典をしてくださいました。講演をしてくださったりしたんですけれども、その時に、まあ、先生と親しくお話しすることもあったんですが、先生は日本の外に出ると人の命は軽いなってことを感じるとおっしゃいましたね。人の命は非常に軽く扱われている。もう人が死ぬということは本当に珍しくない、そういう状況なんだよということをおっしゃいました。まあ、そういうことから考えると、日本のようなこういう平和な国は本当に一部の一部ですよ、世界の中のね。そういうこともまた忘れてはいけないと思います。そして人の命が軽く見られるような、そういう中で生活をすると、そういう豊かな国と貧しい国、治安のいい国と悪い国、いろんなことがはっきりと分かるわけですね。 まあ、そういうことも考えさせられます。それからもう一つだけ今日はお話して終わりたいと思いますけれども、皆さん石原慎太郎って人の書物は読まれたことがありますか？僕は随分読みました。そしてちょっと最近特に一冊の本を読みまして、それが心に残りましたので、皆さんにちょっと題名だけご紹介します。それは私という男の生涯という本です。私という男の生涯、石原慎太郎。これは石原慎太郎さんが自分が亡くなったらこの本を出版しなさいという、そういうまあことを言って亡くなったそうです。それで石原慎太郎が亡くなってから出版されたんですけど、その本にはですね、非常に赤裸々なことが書かれてるんですね。石原慎太郎の関係した女性とかね、そういう女性問題とか、それから政治の世界のそういう内実とか、まあ、いろんなことが書かれていました。で、私はなぜそういう本を買ったかと言いますと、石原慎太郎というのはちょっと、まあ、僕らのこういう平凡な人間とは違った生涯を送られましたよね。一橋大学の時に学生の時にそういう芥川賞を受けていますね。それから、まあ、その弟が石原裕次郎という映画俳優であるとか、それから東京都知事を3期ぐらい務めたんですか、それから衆議院にもなり、それからヨットで非常に好きだったから、そういうヨットのそういう競争のこととかで、ね、いろんなことが書かれています。そしてその本の中で非常に興味深いものでしたけど、私が特にその石原慎太郎は自分の死というものをどういうふうに考えていたのかということをその書いてらっしゃいますけど、石原慎太郎にとって死というのはやはりその非常に興味的なものですね。まあ、その読んだ感想から言いますと、まあ、虚しいというか、そういうふうな興味的なものを感じたわけです。今日はその書物を直接引用することはできませんけれども、もう一つヨハネによる福音書を皆さんちょっと最後に読みますけど、ヨハネによる福音書の11章の25節ですけど、ごめんなさい、いろいろと聖書口語訳聖書でしたら158ページですけれども、こういう箇所がございますね。11章の25節、イエスは彼女に言われた。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか、というそういうイエス・キリストの言葉がありますね。まあ、このようなものはもちろん石原慎太郎は法華経か何かそういうものを信じていたんでしょう。だから、クリスチャンではありませんから当然のことですけれども、非常に、まあ、興味的な見方をしておられます。そして私はクリスチャンとして、石原慎太郎さんはすごい業績を上げた立派な方ですけれども、この死ということに関してはクリスチャンと違うなということをその書物を読んで教えられたわけでございます。私はよみがえりであり命であると、あなたはこれを信じるかとキリストがおっしゃいましたけれども、その そういうキリスト教の信仰というのは私どもにとってとても大事なものであると私は思います。そして、もう一度申しますけれども、12月はこういう降誕の時、キリストがこの世にいらっしゃった時をお祝いする日ですけれども、キリストの生涯は降誕では終わりませんね。降誕があって、それから十字架上の罪の贖いがあって、それから復活があって、そして再臨があるわけですね。再臨の時に救いが完成するのです。その救いの完成まで一貫して続いているという、これが聖書の信仰ではないかと思います。それでは一言祈らせていただきます。父なる御神様、この降誕の時にあたり、今日はテサロニケの手紙の一端を学ぶことができました。どうか私たちは神様の恵みによって主を信じるものとされました。どうかこの救いを大事にして、クリスチャンとしてこの世の中を生きていくことができますように、どうか守ってください。どうか病床にいらっしゃる方々もいます。どうかそれぞれの方々を主が顧みてくださいますように。今日から始まります1週間の歩みをどうか主が守って導いてください。どうかご出席の方々一人一人の上に神様の深い導きがございますように。主の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。